新しい年を迎えまして、年の初め、多くの方が新しい年に対する目標や計画といったことに思いを巡らすところがあると思います。私たちキリストを信ずる者にとって、何よりもこの生活の中に新しい命、新しい息吹をもたらしてくれるのは神の御言葉であります。もちろんそれは何も年の初めに限った話ではありませんが、しかし本年最初の礼拝において、新たな思いで御言葉に耳を傾けること、そのことの幸いをやはり私たちは大切にしたいと思います。特に今日は、修法の表紙にあたるところに、印刷されておりますが、今年度の年間聖句として掲げました、エフェソの信徒への手紙の一章、22節および、その周辺にある御言葉を学んでまいりたいと思っています。で早速そのエフェソの新約聖書のエフェソの信徒への手紙の、一章に目をやりますが、この22節の御言葉を年間聖句といたしましたけれども、もちろんこの御言葉は独立してあるわけではないのですね。でむしろ、その前後関係といいましょうか、その前から始まっている、15節から始まる祈りの言葉の一部分であるということにまず私たちは心を留めたいと思うのです。私たちが用いているこの新教旧約聖書におきましても、15節から始まる段落の込み出しとして、パウロの祈りという言葉が書いてあります。で実際その後パウロが祈る言葉が綴られていくわけですね。で実際22節の御言葉は、祈りそのものとは言えませんけれども、こうしたパウロが祈っているその言葉と、深く結びついているということはやはり大事なポイントであると。いうことができます。ですから決して22節の言葉は神様についてあるいはキリスト教会について何らかの説明をしている、そういう言葉ではなくて、私たちの祈りとまたパウロの祈りと深く結びついた言葉であるということ、そういう意味で私たちが祈りを持って味わっていく、また祈る生活の中で示されていくものであるということを覚えておきたいと思います。で、少し話はそれるかもしれませんが、この祈りということに思いを向けてまいりますと、案外私たちは祈るということについて漠然とした理解しか持っていないところがあるように思います。もっと言えば自己流になんとなく思い、理解しているところしかないようなところがあるんじゃないかと思います。決して祈るということについて不真面目なわけではないと思います。それなりにそれが大切である。で実際に祈りを大事にしなければいけない、普段から祈らなければいけない、そういう思いは大いにあると思うんですが、しかし実際には、なかなか祈ることが難しい、どう祈ってよいのかわからない、そういう貧しさを私たちも、覚えずには折れないところがあります。それは決して私たちが何か信仰において未熟であるというそういう単純な話ではなくて、案外私たちの理解が偏っている、漠然としたまま自分流に流れているということに原因がある面があると思います。例えば私たちは祈るというのは何事かを神様に自分の願いを神様に こう述べることだと思っている、そういうところがあると思いますね。もちろんそれは間違いではありません。自分の願いがあってそれを神様に求めていく、いやそれこそが祈りなんですが、でもただ自分の願い事を述べるということが祈りだと思っておりますと、やはり何か困ったことがある、差し迫った必要がある場合には、まあ、自然に祈りも湧いてくるでしょうけれども、まあ、特にそういうことがない場合には祈ることができなくなる、いやむしろ私たちがあれもこれもと悩み事が多く、心が乱れてしまう、忙しくなってしまう、落ち着かず混乱してしまうと、かえって祈れなくなってしまう、そういう面があると思うんですね。心が乱れて祈ることに、神様にその自分の願いを打ち明けることに集中できなくなる。そこにおいて私たちの祈りに対する思いの一つのこう漠然としたところが出てしまうと思います。また、キリスト教におきましても、祈りというのはこう感謝と非常に深くこう結びついています。日々神様からいただいているその恵みに感謝すること、それが祈りの大切な要素であるわけですが、でもそのことも、要するに何かいいことがあったら、自分が得をするようなことがあったら、それは神様のおかげですとお礼を言うんだ、そういう理解にとどまっているところがこうあるんじゃないかと思うんですね。でもそうしますと、私たち毎日毎日そんなラッキーなことがあるわけではない。いやむしろこの世の生活においては、もちろん嬉しいこともたくさんありますが、やはり悩み事もたくさんあるし、困ったことも迫ってくる。でそういう時には、自然と感謝が湧いてくるというのはなかなか難しいと思いますね。でそういうところで感謝ということを考えていますと、その聖書が言っているような絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさいという祈りには結びついてこない。いいことがあったら感謝はできるかもしれないけれども、そういうことが意識に上ってこなければ、やはり祈れなくなってしまう。それが現状だと思うのです。で、そういう中で、なんとなくやっているうちに、私たちの祈りも、本当に力のある祈り、いや、神様の命にあふれるような祈りとは、どうもかけ離れていく。そういう貧しさに陥りがちなのではないかと思うんです。でしかし今日の、長々と申しましたけれども、今日、先ほど触れましたこのエフェソの信徒への手紙の1章、15節以下に記されている、今日はそこからはお読みいただきませんでしたが、15節以下から以下に記されているパウロの祈りを見てまいりますと、祈りというのは、それなんとなくそういう感謝をするとか、願い事を述べるということではないんだということに気づかされると思うんです。特に大切なポイントは、何よりも祈りの中心が神様ご自身にこうしっかりと向かっているということ。で祈りの根本に、そもそも私たちが祈る神様とはどういう方なのか、どれほどの愛を持って私たちを愛してくださり、この私たちのために何をしてくださっているのか、そういう神様の御業、神様の恵み、神様ご自身に対する理解がはっきりとしているということですね。私たちだってもし親しい関係になる人がいれば、その人のことをよく知っているというか、その人のこともよく分かると思うんですね。誰だか分かんない人に感謝をしたり、親しみを感じるということはないと思うんですね。やっぱその人自身のことをよく分かる、 その人が何をいつも考えており、自分のことをどう思ってくれているかということがよく分かるときに、そういう親しい関係ができてくる。私たちは、なんか神様のことがよく分からないまま、いいことがあったら感謝しよう。願い事があったらお願いしよう。それではおそらく、祈りということが分かんなくなってくると思うんです。パウロはここで祈っていることの第一のポイントは、まず17節にあります。17節ですね。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の源である御父が、あなた方に知恵と啓示との霊を与え、神を深く知ることができるようにし、心の目を開いてくださるように。使っている言葉は、難しい言葉かもしれませんけれども、言わんとしていることはよくわかると思うんですね。私たちに知恵と啓示の霊を与えて、神様ご自身の霊によって神様を知る知恵が与えられて、そして私たちの何よりも心の目が開かれて、もっともっと深く神様を知ることができるように、そこに祈りの第一のポイントがあります。神様ご自身を深く知ることができる、そのことの自体の中にもう私たちの大きな祝福がある。私たちが得をするとか幸運なことがあるとか、そういうこと以前に、いや、神様が私たちと一緒にいてくださって、この私の全ての言葉を聞いてくださる、私たちの願いを聞いてくださる、その神様の、いや、その以前にもう神様ご自身が私たちに対して大きな恵みをいつも与えてくださっている、その神様の恵みをもっと豊かに毎日の生活の中で知ることができる、そこに祈りのそもそもの出発点があるのです。でさらにそのことについて申しますと、19節が実はこの中でなかなか興味深い祈りなんです。19節を読んでみますが、また私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように。別に何ということでもこともないではないかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、日本語の翻訳では、比較的スムーズに、スマートに私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか、そう翻訳されています。でもちろん翻訳としてはその方が分かりやすいので、それで素晴らしい役だと思うんですが、元々の言語を見ますと、もっとたどたどしいんですね、実は。で、どうたどたどしいかと言いますと、神の力、神の強力さ、その力の偉大さといったようなことを表す言葉を、ぎこちないほどに、ごてごてといくつも並べて、語っているんです。詩で訳すと、ご自身の強力な力による働きを信仰者に対してなしてくださる神の力と、がどんなに大きく強力であるかみたいな、そういう作文としてはもう落第点みたいな文なんですね。でもこれはパウロがいかに神様の力と恵みと愛が大きいかということを、もうどう表現していいかわからない、もうその思いがあふれるあまりに、その言葉をぎこちないままに重ねるしかない、そういうもどかしささえ覚えながら神様の御業の素晴らしさを語り、いや、そのことをあなた方が悟ることができるように、私と同じようにあなた方一人一人も悟ることができるようにと願っている、そういう思いがあふれた表現になっています。神様の力と 愛と恵みがいかに大きく素晴らしいものであるか、そのことを知ること、それによって私たちが、まあ、繰り返して申し訳ないんですが、そのことによって私たちが得をするか、うまい話に乗っかれるか、儲かるか、そういう話ではなくて、もうその神様と自分が一緒にいることができる、いや、その神様にこの私が愛されているということを悟ることができるならば、それこそが神の祝福の源である。そのことを知ることこそ私たちが本当にいつも求めていきたいものである、そういう祈りの原点がここにあるのです。で、そうしたことが、まあ、20節以下の、まあ、今日お読みいただいたところですが、まあ、この20節以下の御言葉の背景にこうあるんですね。そういう祈り、そういう神様のこう素晴らしさに対する深い願い、そのことをもっともっと深く知ることができるように、そういう願いがこの背景にはあるのです。人間の言葉でどう言い表してよいかわからないけれども、神様ご自身がその絶大な愛の御業を私たちに示してほしい、そう言わずにおれない、でそうであるがゆえに溢れ出てくるこう賛美と感謝がここにある。で、そういう背景を知りますときに、この二十節以下の言わんとしていることもよく分かってくるのではないかと思います。まあ、神はこの力をキリストに働かせ、キリストを死者の中から復活させ、天においてご自分の右の座につかせ、すべての支配、権威、勢力、主権の上に置き、今の世ばかりでなく、来たるべき世にも唱えられるあらゆる名の上に置かれました。まあ、使徒信条を連想するような、まあ、ある意味では教理的と言ってよい言葉が並んでおりますが、ただ、そういう神学的な説明をここでパウロはしているわけではないんですね。イエス・キリストのにおいて示された神様の御業は何であったか。まず何よりも私たちを救うために、私たち人間を罪から救うためにご自身を十字架に捧げてくださった。でもそれでおしまいではない。そのようにして私たちに新しい命を開いてくださった、命の道を開いてくださったイエス様が復活された、新しい命に復活された、しかもただ復活されただけではなくて、天にこの世のあらゆる支配や権勢、権威を超えて天の父なる神の右の座につかれた、そういうことなんですね。もう何者も、この世にある何者もこのイエス・キリストにおける神様の愛に勝るものはない。それを覆すことができる、妨げるものはない。そういう神様の愛の偉大さをここで語っている。で、この世の権勢とか支配で権威、まあ、そういう言葉がありますが、それも私たち決して無関係ではないんですね。誰だって人間、自分の運命を支配しているような、なんか得体の知れない力があると感じてるんだと思うんです。お正月になっておみくじを引いてみたり、今年の運勢がどうであるか気になったり、まあ、また正月でなくても星占いなどをはじめ、いろんな占いを通してなんか今日の自分の運勢を見てみたい、まあ、くだらないといえばくだらないんですが、でもそういう気持ちはやはり誰にもあると思うんですね。そういうものに頼ってでも、こう自分がどうなるのか、自分はどんな力に支配されて、どこへ行こう、今日は行くことになっているのか、そういうものを知りたいんだという思い、まあ、そういう、それでいいとは申しませんけれども、 そういう思いを誰もが持っている。そしていつしかそういうものに私たちはそういう力に振り回されて心を惑わされている。これがいいですよと言えばそっちに飛びついてみる。これが大事ですよと言えばそっちに気を向けてみる。これを知らなかったらあなた大変ですよ、この世でもうやっていけませんよと言われてしまうと気になって仕方がない。でも今年度の聖句です。神はすべてのものを、神はまたすべてのものをキリストの足元に従わせ、キリストをすべてのものの上にある頭として、私たち教会に与えてくださった。もうそんなこの世の力を私たちが恐れる必要はないのです。そのすべての上に勝ってキリストがいらっしゃる。そのキリストがこの私たちを愛してくださって、私たちをどんな罪の支配からも救い出してくださっている。この世のどんな力もこのキリストにおける神の愛から引き離すことはできないのです。ただ私たちがこのキリストを本当に自分の主として、救い主として仰ぎ見てゆくならば、私たちは何も恐れる必要はない。それがパウロの語らんとしているところです。そのようにイエス・キリストに一心に目を注いでいく、そこにおいて本当に絶大な神様の計り知れない愛と力と恵みが私たちのもとにある。その神様の愛と恵みと力を求めていくことに、私たちのこの一年の祈りと歩みの原点があるのです。そこにこの地上を旅する私たちのこの旅の目標があるのです。ですから、もうそろそろ最後にしたいと思いますが、私たちがこの点において、じゃあ自分自身としてどういう点に心を注意すればよいか、そのことを言うならば、もし端的に言うならば、思い煩わないということにこう尽きるのではないかと思います。イエス様ご自身も思い煩うなと三条の説教の中で教えられました。でそれはただ別に漠然と何も心配するなと、神様がいるんだからなんとかなるんだから気楽にやんなさいよと、そういう気楽な話をしているわけではないんですね。むしろイエス様はこの地上に生きる私たちの毎日がどんなにつらいものであるか、どんなに苦しいものであるか、そしてどんなに誘惑の多い危険なものであるかということをよく知っていらっしゃる。空の鳥を見なさいという言葉もね、言葉にしましても、別に鳥は気楽でいいねっていう話をしてるんじゃないんですね。空の鳥がどんなに危険な中にいるか、食べ物がなくなれば死んでしまう、強敵が現れば殺されてしまう、そういう危険の中にいつもいる。いやでもそういうか弱い空の鳥であっても、それを守ってくださる方がいる。そこに話の中心があるんです。で思い煩うというのは心が分裂することを指しているんです。心配すること自体をいけませんよと言ってるわけではなくて、私たちのそういう心配も心配が分裂していく。であれも大事だ、これも大事だ、そう言って私たちの心がバラバラになってしまって、いろんなことに振り回されて中心点がなくなってしまう。つまり自分がなくなってしまう。これが自分の人生だと言える、その中心がなくなってしまうことをイエス様もおっしゃってるんですね。信仰も大事だけれども、でもあれも大事だ、これも大事だ、これもしないと生きていけないじゃないか、そうやってあれこれ忙しく 物事に振り回された人生を生活を送っているのが毎日の私たちではないかと思います。でも思い当たることがあると思うんですが、そうやって自分の中心を失っているときには、あれもこれも大事にしているつもりが、結局何一つ大事にしているわけではない。何一つ自分のものになっているわけではない。そういうことに気がつくと思うんですね。あれこれ大事に忙しく立ち回っているのに、結局自分の人生はなんと空っぽなんだろうか。なんでこんなに虚しいんだろうか。そういう思いに至るのが私たちです。でそういう思い煩いに、煩いを警戒しなさいというのがイエス様の教えでありました。すべてのものの上に、すべてのものを超えて、イエス・キリストがいらっしゃる。そして、私たちに永遠の命と平安と、その絶大な力を持って、その絶大な恵みを持って私たちに与えてくださる。しかもそのイエス・キリストがどっか遠くにいるわけじゃなくて、私たちの教会に与えられている。教会の頭として、この私たち自身にもうすでに与えられているんだ。そのキリストがこの教会に満ち満ちているんだと、パウロは言っているんです。もちろん教会以外にも信仰以外にもこの世において私たちがなすべき大切なことはたくさんあるでしょう。そういうことを私たちが本当に大事にしなければいけないし、大切にしなければいけない。心を砕いてそういうことに使える必要もあるわけですが、いやでもそういう一つ一つのことを大事にするからこそ、その一番中心にいる、一番上にいるイエス・キリストにしっかりとつながること、思い煩うことなくしっかりとその中心点に足を据えること、そこに全ての出発点がある。それが今日のメッセージです。まあ一年さまざまなことがあるでしょう。大切なこと、私たちがなすべきこと、おそらくたくさんあるでしょうし、また反対に私たちを悲しみや絶望に突き落としてしまうような悲しい出来事もあるでしょう。何をする気もなくなってしまうような、そういう思いに陥ることもあるかもしれない。ただそうしたすべてのものの上にキリストがおられる。そうしたすべてのものを超えて、すべてのものを貫いて、キリストが私たちの命を約束してくださり、私たちを本当に愛を持って命へと、永遠の命へと導いてくださる、永遠の祝福へと導いてくださる、すべてのことを通し貫いて愛を持って私たちを導いてくださる。私たちは今一度このイエス・キリストの祝福を、豊かな、また素晴らしいその愛を深く知ることができるように、目が開かれることを祈り求めたい。そこから私たちのこの新しい年の歩みを始めていきたいと思います。祈りを持って、この方にこそしっかりと目を注ぎ、その方の語る言葉に耳を傾け、その方を見つめながら、この年の歩みを歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、 過ぐるクリスマスの日には、あなたがこの一人子イエス・キリストを私たちのために与えてくださった大きな喜びの時を喜び祝うことが許され、感謝をいたします。そしてそのような大きな恵みの中で新しい年を迎えて、本年最初の礼拝に集められたことをまた感謝をいたします。あなたご自身の言葉に言い尽くすことができない絶大なる力と愛と恵みと、その御言葉を今日私たちが受けることができ、あなたの恵みのうちに新たな歩みへと導かれますことを信じ、感謝をいたします。さまざまなことが一人一人にございます。また私たちの社会やこの世界においてもさまざまなことがございます。しかしそのすべての上にイエス・キリストがいます。私たちの命の主として愛を持って導いてくださることを信じる信仰を与えてくださいますように、そのような信仰と祈りにおいて私たちの歩みを清めてくださいますように、そしてまた私たちがそのようなあなたの愛を知っているがゆえに、あなたの恵みを明かしし、この世に仕えていく働きをなすことができますように導いてください。感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前を捧げします。アーメン。